ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の野瀬慎太郎と
2回生の浅井雄一と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。さあね、もう最近結構台風が近づいてきてね、まあ、天気も悪くなってきましたけど、
梅雨入りしたからね、
ですね、うん、まあ、気分が落ち込んできて、まあ、来たりしますけども、はい、
オープニングやのに
そうですね、ちょっと避けてしまってますけどねさあ浅井君、
はい、
梅雨、雨は好きですか？
雨は僕は嫌いです、はい、
なんかたまに 雨で、はい、レインコート着て外歩く人が好きみたいな、あ、じゃあ歩くのが好きみたいな人結構いるじゃないですか。
僕はよくわかんないですね。
わかんないですね。僕もわかんないです。ね、ちょっと、うん、
そうですよね。普通にしんどいっていう人もいますもんね。
ちょっと重たい感じするよね。なんか
そうですし、やっぱ何よりジメジメしますもんね。うん、それがやっぱ辛いですね。
うん、
洗濯物も乾かへんし。
ますね。
確かに。まあね。
今週末は僕は京都大作戦っていうね。
はいはい。音楽のイベントです
よね。そうそう、音楽のイベントがあるんですけど、
はい、
毎年だいたい雨が降るんですよねボランティアで手伝いに行くんですけど、
はい、
去年は大雨で亡くなったっていうのもあるんですけども、そうそう、
亡くなったんや。
そうそう、
せっかくね、歌手さんいろんな歌手をちょっとお招きしてるんでね、やっぱ開かれてほしいのもありますし、そ
う
そ
う、うん、まあ、でもね、お客さんもね、分かってるんで、
はい、
うわ雨や残念みたいな部分と、
はい、
まあ、やっぱり雨やったなみたいな今年も雨かふふみたいな感じ、
最初から諦めてたような、
そうそうそうそう、それを楽しむみたいな部分をね、はい、まあ、雨降るのしょうがないんで、
はい、
なんかね、雨が降ってもどうやって楽しむかみたいなのね、考えていきたいですね、
う
ん、
はい、
雨の日を楽しむアイデアがあれば、
はい、
ぜひラジオ聴きの皆さんからも、
はいはい、
募集したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りいたします。グリーンでソビト。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の野瀬慎太郎と
2回生の浅井雄一と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は京都府立生命高校の山口修一先生と中川空さん、茨城遥さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。まあ、さて、今回なんですけども、まあ、今回京都府立生命高校でのさんの方で、年輪サロンというイベントを開かれるとのことなんですけども、一体その年輪サロンってどういったことをされるのか教えてください。
はい、年輪サロンは、はい、今年2年目を迎える事業で、うん、生命高校と公益財団法人、はい、京都スカイセンターが共同で行っている事業です。
はい、
北区の高齢者の方々を、うんうん、実際に学校の授業にお招きをして、
はい、
高校生と一緒に、楽しい取り組みをすると。
ほう。
で、まあ、主な内容としては介護予防に関する取り組みをやっています。
はいはい、
体操をしたり脳トレをしたり、
うんうんうん、
ワイワイお話をしたり、
はい、
とても楽しい時間を一緒に過ごさせていただいてます。
はい、やっぱそのわいわいっていうか、まあ、高校生もね、やっぱお年寄りの方と、まあ、触れ合うことで、まあ、すごいいい話も聞いたりとか、やっぱありますか？
あります。
はい。やっぱそういう、うん、
来校していただく方、参加者の方々、
はい、
とても楽しみにされて学校に来られますし、
はい、
高校生もなかなかお年寄りとお話しする機会のない生徒もたくさんいるので、
はい、うんうん、
いろんなお話をして 楽しんでくれています。
やっぱそうですよね、お年寄りの方もやっぱお孫さんとかと触れ合うような感覚なんでしょうね。
そうですね、
はい。でまあ、今年度もまあすでに2回開催されたのこととのことなんですけども、まあ、参加されたことと方とはどういった会話をされていますか。
もう本当に身の上話であったりとか、はい、昔の、戦争の話から、
あ、
本当に子どもたちが知らない時代のお話なんかもたくさんしてくださいます。
はい、やっぱそうです、戦争の話とか、まあ、やっぱ貴重ですよね。 今からじゃもう本当に考えられない
ですもん、ね、そうですね、はい。
で学生のお二人は、まあ、年配の方と、まあ、交流をして、まあ、どんなことを感じましたか。それではじゃあ中川君からお願いします。
はい、皆さんとても来てくださった方とても元気がよく、まあ、初めて会う僕らにも、はい、分け隔てなく接して、くださっています、はい。まあ、そのような方と、同じ時間を共有することがはとても貴重な体験だと思っていつも参加しています、
はい。では茨城君、
はい、皆さんとても元気でパワフルな方たちだったと思ってます。
おお、パワフルっていうのはやっぱり実際運動とかされると思うんですけど、はい、運動ってどういったことされるんですか。なんか体操とかですか。
はい、
体操とか、ああそういうフルーツバスケットとかはしないか
高齢の方々なので、
はい、まあ、そうですよね、厳しい、ね、
激しい運動はなかなか、ね、ただ、ね、運動をして筋肉をつけてもらって、
まあそうですよね、
はい、はい、介護の予防に役立ててもらおうという体操です、う
ん、はい。
北区でいう北江ちゃん体操のような体操です。
あれですか、そういえばマスコットキャラクターというかが踊って体操しているような感じですか。
はい、北区で有名な北江ちゃん体操があります。
あ、なるほど、ね、でちなみにお二人は年配の方と話されて、まあ、特に印象に残った話とかありますか。
そうですね、僕はとある女性の方なんですけど、
はい、
毎日というか、まあ、テニスをやっている方で、ほうほう、すごくどの年配の方よりももうがたいが良くても筋肉質な女性だ、女性がとても印象的な人でしたね。
じゃあ茨城君、
はいはい、僕はお肉が好きな方がいたんですけど、ほうほう、その方は何骨まで食べると、
あ、若々しいですね、なかなか、はい、そういう話も聞けるということでね、うんうん、
話聞く限りめちゃめちゃパワフルですね。
本当にフルーツバスケットできるやんねって感じですよね。
皆さん本当にお元気ですよ。
ですよね、うん、すごい話聞いてたらすごいそれがすごい感じられます、はい。でまあ、今回なんですけれども、まあ、学生のお二人が、まあ、今回年輪サロンの方のイベントをまあ企画していらっしゃるとのことなんですけれども、まあ、どういったことを企画されていますか。
はい、まあ、今回は僕たちが生徒が企画しているのもあって、
はい、
まあ、おなじみの、まあ、体操をいつもやってるんですけど、まあ、それをやるのもそうですし、
はい、
トランプやクイズなど僕たちが用意しているので、まあ、うん、そういったことをして、まあ、2時間たっぷり楽しんでいただけると思っています、うん、
は
い。
お、
はい、僕はレクリエーション担当なんですが、はい、今のところトランプゲームをしようと企画しています、
はい、
とても頭を使うゲームを考えているので、はい、楽しみにしていてください。
脳トレみたいな感じなんですよね。
はい、
これ実際にこう企画を考えるときはどんな風にしてみんなで話し合いしたりだとか、これにしようみたいなしてるんですか。
まあ、僕たちは、まあ、チーム分けしてを、まあ、ある程度なんか役割を分担してやっているところがあって、うん、まあ、はい、まあ、みんなで何がやりたいとか相談して、うん、まあ、レクだったらクイズだったり、
うん、
まあ、何でしょう、トランプだったら何がしたいとか、まあ、そんな感じで役割分担をして、うん、みんなで考えていってますね。
おー、
ちなみに2人はいつからこの年輪サロンっていうのに参加してるんですか。
僕たちはもう去年から参加してて、
うんうん、
もう月にの活動なので、
うん、
結構ね頻繁にやってますね。
なるほど、はい、そしたらそういう去年から交流してる高齢者さんたち、年配の方たちのいろんな顔とか思い浮かべながらこういうのやったら盛り上がるんちゃうかとか。
あ、そうですね、そんな、うん、そんなことを考えながらみんな、うん、多分やってると思ってます、うんうん、はい、
面白いですね、
はい、
うん、
毎回参加されたりとか、やっぱ常連の方とかってやっぱいらっしゃるんですか？
あ、はい、おられます、
うん、うん、そういう方とか、なんかあの顔見知りになることでね、はい、まあ、どんどん会話が深まっていって、はい、いろんな話聞けると、
う
ん、
はい、はい、そうですね、はい、うん、
佐野以外でもこう道歩いてたらあったりとか、そういうことはないんですか？
あ、
そういうのはあんまり、
まあ、地域とか、まあ、場所的に、まあ、僕はこの辺の人間じゃないので
。ああ、そっかそっか、
僕はよく会います。
そういう時ってやっぱりなんか会話したりとかありますか？
あ、もちろん、
はい、
お天気の話とか、
うん、あ、結構身近なことから、
はいはい、お元気ですか、うん、っていうお話をよくします。
あ、でも誰がどこで見てるかわからないからボーッとできないですね、
はい、そう、確かに気が抜けないですね、
悪いことはできない
なるほどなるほど、まあ、でもそうやってこう、ね、いろんなあのつながりができてくるとね、何かの時にちょっと助けてもらえたりだとか、
うん、そうですね、
する可能性も ね、あるかもしれないし、
はい、
ね、高齢者の人からいろいろ教えてもらうことが役に立つことも、ね、はい、あるかもしれないし、
はい、
まあ、そういう意味では、ね、あのいろいろ自分の幅が広がるいい時間ですね、
はいはい、と思います。それでは、お時間がそうそうですので、前半はこの辺にして、また後半の方でお話を伺いたいと思います。それではここで1曲です。愛でハピネス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の浅井雄一と
3回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き京都府立生命高校の山口修一先生、中川そらさん、与良木はるかさんにをお招きしております。よろしくお願いします。学生のお二人は高校で介護職員初任者研修を受講されているそうですが、どういうことをされていますか？
まあ、僕らの授業では、先生の講義はもちろんです。もちろん、実際に車椅子体験や、ベッドメイキングなどをして、まあ、介護をする、うん、する上で大切な、ことを学んでいます。
はい、講義の中では、ね、ノーマライゼーションの考え方やQOL の向上に向けて必要なことなど、介護を行う上で必要なことを学んでいます。
わかりますか QOL って？
QOL
全然わかんないです。
浅井
なんか教えてあげてください、うん、この大学生のもの知らないお兄ちゃんたちQOL とは何ぞや
って片付けないです
お願いします。
QOL っていうのは、はい、生活の質ということで、
はい、
う
ん、ああ QOL ってあの Q と O と L って、まあ、そのそれぞれ文字ごとにまあ意味があるんじゃなくて、
クオリティライフっていう英語で訳すと、
はい、
まあ、生活
クオリティオブライフ、
あ、そうですね、
音分
かってない実際今は、
うん、まあ、そういう高齢者の生活の質を高めていくためにどうしたらいいかみたいな考えてる
そう
な
ん
ですね。なるほど。高校の中でそういうのを勉強するときに、まあ、車椅子という話もありましたけれども、
はい、
そういうなんかこう勉強するための部屋みたいなとこがあるんですか？
そうですね、
はい、
僕、まあ、なんかそういう専用な、まあ、器具とかベッドと か、 なんか車椅子が置いてある職業デザイン室で、うん、職業デザイン室っていうのがあって、まあ、そこで、はい、まあ、まあ、結構広めな教室なので、うん、まあ、ベッドを出して、うん、さっき言ったベッドメイキングだったり、うん、まあ、何でしょう、あの盲目の体験をするときにあの杖があるじゃないですか、うん、あれを教室の中でついたりとかして、まあ、はいはい、そういった教室の中でも体験がやっぱ幅広くできますね。広い
ね、自分らの高校ってそんな、ね、ベッドメイキングするベッドとかね、そんな車椅子とか置いてる部屋とかなかったんですけど、
なかったですよね、
うん、あれありましたよ、高齢者体験みたいな。
ああ、それはあった、
ありましたね、う
ん、なんか目隠ししたりとかで、まあ、なんかあの
目が見え
ない
人とか、思いを持ったりとかする、
ね、そうそうそうそう、
まあ、2人はそういうのを受けてるっていうことで、
はいはい、
なんかね、福祉にも興味を持ってるって、はい、高校生の時そんな、
まあ、なかったです
よね、うんうん、クオリティオブライフとかあんまり聞いたこともなかったから、
はい、
ですけど、まあ、うん、そうですね、お二人ってなんでそんな風に興味、福祉に興味を持たれたんですか？
あ、はい、僕は、親があの福祉の関係の仕事をしていて、
はい、
まあ、そういったことにちょっと多少ちょっと興味を持っていて、
はいはい、
あの、まあ、高校入る頃にはもうこれを仕事にしたいなって思ってたのがきっかけですね。
お、 すごいですね、もうち、なんかもう高校からも将来を見せてみたいな、は
い、いやいやいや、はい、なんか何も考えてなかったですもん、
は
い、
確かに、茨城くんは、
はい、はい、僕はあのおばあちゃんがずっとあの病気があって、はい、あの、はい、お家にホームヘルパーさんが、はいはい、来られていたので、うんうん、それをずっと見ていて、うんうん、僕もやってみたいなと思い、
あー、はい、ホームヘルパーさんってことは、はい、まあ、おばあちゃんのお手伝いですか、お手伝いというか、はい、やっぱ生活のする上で、まあ、なんかあのちょっとおばあちゃんのなんていうかケアというか、うん、ことをしていて。てたんですよね、うん、
はい、うん、そっか、おばあちゃんも一緒に住んでたん、
あ、はい、そう
か、
そうなんです、
まあ、そっか、まあ、最近ね、なんか各家族がで、うん、おじいちゃんおばあちゃんとね一緒に住まない、うん、離れたところに住んでらっしゃる方とかいるけど、はい、まあ、身近に一緒に暮らしてると、はい、ね、いろんなことが気になったりとか、はい、働いてる人の姿を見たりとかするのはね、うんうん、興味持つきっかけになるかもしれないですね、うんうん、
まあ、そのお二人が、まあ、この福祉に興味を持たれているとのことなんですけども、まあ、先生はお二人を含めた、まあ、福祉を学ぶ生徒さんに、まあ、どのようになってもらいたいですか。
はい、あの介護というのは相手がいて、相手がいらっしゃって初めて必要になるものですので、うんうん、はいはい、介護を学ぶということは、うんうん、人とのコミュニケーションとか、うんうん、関係づくりを学ぶということになるはずです。
はい、
その意味で今彼らが学習していることは彼らの今の生活にも十分役に立つ内容だというふうに思っています。
はい、
実際に介護の質に職に就くかどうかはまた別の問題として、うん、あのいろんな勉強を今の時期にすることっていうのはすごく意味のあることだというふうに考えて毎日授業をしています。
うん、はい、もうあの高校、この生命高校ね、新しい高校で2015年からでしたっけ、スタートした
平成27年ですね、
うん、何年やろ、平成、令和に変わったから計算がちょっと確かにややこしくなったんですけども、はい、もう初めてあの第一期生で入学した生徒さんたちはもう卒業されてる、
はいはい、初年度の生徒は、うん、はい、多くは卒業しました。
うん、その中でもこういった福祉のことを勉強されたりして、はい、実際にこう世の中に出てお仕事をしてらっしゃる方もいるんですかね。
はい、そうですね、介護職に就いた生徒もおりますし、うんうん、あの介護福祉士の国家資格を目指して専門学校に進学した生徒もいます。はい、だからあのそんなに人数は多くまだ多くはないんですけれども、うんうん、少しずつ興味を持ってもらって、うんうん、関心を持ってもらって、うん、社会に出ていってもらいたいなと思っています。
うん、まあ、でもこういう、ね、京都の学校で福祉勉強した高校生とかがどんどん増えてくれると、うんうん、ね、これから京都もどんどん高齢化率が、ね、高まっていく中でね、
そうですね、安泰というか、
うんうん、若い人たちがこういう福祉の仕事ついてもらえるとね、はい、ありがたいですよね。
そうですよね、僕たちもやっぱりいずれは、ね、お年寄りになっていくので
だ
い
ぶ先
なんですね。
そうかそうか、やっぱニュースとか見てて、はい、こう年金の問題とか最近やったりとかしてるじゃないですか。はい、ああいうのもちょっと気になったりとかはします。
そうですね、うん、まあ、深くは考えてないですけど、やっぱりちょっとは気になったりします
ね。うんうんうん、ね、これからどんどん18歳からも、ね、あの選挙権持てるようになりますし、そういうふうにするともうちょっとまた世の中への、ね、いろんな関心とか関わりとかも、ね、増えてくるかもしれないですね。
はいはい、それではそれでは最後に改めて今回のイベントの PR をお願いします。
はい、7月18日の木曜日なんですけれども、午後の1時10分から午後の3時10分まで第3回の年輪サロンを開催いたします。高齢者の方々と一緒に楽しい時間を過ごしながら、参加者の方々に高校生がぜひ元気を届けますので、うんうん、この放送を聞いて、興味を持っていただいた方はぜひともあのお申し込みをしていただいたらと思います。
はい、
お申し込みの方は、京都スカイセンターの方までぜひよろしくお願いをいたします。
はい、
では、ぜひ皆さん来てください。お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。ハッピートーク、本日のゲストは京都府立生命高校の山口修一先生、中川空さん、茨城遥香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
それではここで1曲お送りいたします。西野かなでパッ。
谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の浅井雄一と
3回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は来週大谷大学で開催のイベントについて大谷大学人権センター長の
福島英寿先生に
パーソナリティの野瀬がお話を伺っていきました。それではお聞きください。どうぞ。
福島先生こんばんは。
こんばんは、大谷大学の人権センター長の、福島と言います。よろしくお願いいたします。はい、今日はあの2019年度、第1回目の、大谷大学で開催される人権問題を共に考えよう全学学習会の、まあ、宣伝をさせていただきたいと思います。まあ、大谷大学ではね、こういう全学の学習会というのを、年に2回ね、開催しています。7月にね、その1回目をやっているということです。で、その講師の先生なんですけども、西田沙耶さんというね、方に来ていただきます。テーマがですね、先に言っときますと、性の多様性と社会というね、テーマになります。ね。この西田先生は、まあ、あの音楽家でもあり、デザイナーでもあるんですが、まあ、日頃そ、ね、あのそうしたご専門の分野で、京都精華大学とか、江南女子大学などで非常勤講師をされています。で一方で、性的マイノリティに関する講演とかセミナーなんかでも講師をされて、いらっしゃる先生です。
ちなみに今回なぜ西田先生に来ていただくんでしょうか。まあ、講演会の趣旨についてもお教えください。
あの、まあ、LGBT ということで、まあ、性的マイノリティという言葉は皆さんもね、お聞きになったことは一度は、終わりかと思います。である調査によりますと大体、人口の約 7% から 8% の方がね、性的マイノリティであるというふうにも言われています。そうしたことが、まあ、国会でもですね、法案化ね、されつつあるということで、社会的にもですね、ようやく日本の社会でも、まあ、認知されつつあるというふうに言っていいかと思います。大谷大学が大体3000人ぐらいの学生さんがいますからね、ざっと、ね、少なく見積もっても200人以上の学生さんの中にはですね、まあ性的マイノリティの方が、ね、学んでいらっしゃるということになるということだと思います。
そんなにいるんですね今は。はい。で、まあ、あのということは、まあ、性の多様性について、まあ、社会の理解が、まあ、だんだん広がってきているということでしょうか。
社会の中で、まあ、あの学校だけじゃなくて、あの本当にそのそれを理解していこうという動きは企業とかでもですね、今非常にその熱心にですね取り組まれているということです。で当然大谷大学でもですね、この性の多様性の尊重ということについてはやはり教職員も学生もですね共に学ぶものもですねきちっと、まあ、意識されていかないといけないなというふうに思っています。はい。で、まあ、あのそういうことがありますので、あの、まあ、今回ねこの性の多様性と社会ということで、まあ、テーマを設けてですね、実際そのまだまだじゃあ、LGBT の、ね、方が当事者の方が生きやすい社会になっているかというと、まだまだやっぱそういうことでもないだろうと。先般も国会議員の方のね、同性愛の方に対して生産性がないとかというふうな、あのこう差別的な発言がありましたことが、これ社会的にも問題になりましたようにね、まあ、まだまだやっぱ社会の中でこの問題についてですね認識がきちっとできていないという部分もありますから、うん、まあ、大学としてもですね、あの学生さん一人一人にこういうことについて関心を持ってね、あの、まあ、学んでいってほしいなということであります。はい。
それではいろんな人に、まあ、講演会に、まあ、来ていただくことを、まあ、望んでいらっしゃると思うんですけども、まあ、特にどんな方に来ていただきたいですか。
もちろん、ね、大谷大学が、ね、会場で、まあですので、まあ、まずは、ね、大谷大学の、学生諸君から、まあ、教員の先生、ね、先生方職員の皆様、もちろんそして近隣の皆様にもですね、来ていただきたいですし、 LGBT についても、まあ、当事者の方も、ねも含めて、来ていただければなというふうに思っています。はい、
それではですね、最後に改めて今回のイベントについて詳細を教えてください。
はい、はい、じゃあ、改めて、日時と、場所をお伝えいたします。7月3日の水曜日、はい、ね、午後6時から、7時半まで、場所が大谷大学の講堂ということになります。はい、
福島先生本日はありがとうございました。はい、ということでね、こんな感じでお話を伺ってきましたけども、さて浅井君、はい、まあ、先生の、ね、お話を伺っていかがでしたか。
はい、そうですね、今回のテーマが性の多様性と社会ということで、難しいテーマではあると思うんですけど、
はい、
この性的マイノリティの方がまだまだ暮らしやすい状況じゃないということで、うんうん、やはり理解をするってことはとても大事なことだと僕は思いますし、
うんうん、
そのやっぱ僕らが理解して、学生とかも若い人間が理解してどんどんどんどん広めていくことで、そういう方が暮らしやすい社会になるんじゃないかなと思いました。
はい、ちなみに浅井君は そういうちょっとはなんかそういう人を差別するような発言とかは今まであったりとかしました？
僕は今まではないですね、うん、割と、まあ、個性だと思って尊重することが大事だと僕は思います。
うんうん、一緒ですね。はい、で、まあ、僕も、まあ、このお話を聞いてなんですけども、まあ、社会の中でも、まあ、今広がってきているとのことなんですけども、まあ、そういう理解できる人が、まあ、今後今以上に、まあ、少しずつでも増えていっていける世の中になっていけばいいなとは僕は思いました。そのし、まあ、あとは自分が、まあ、そういう方の理解を、まあ、しようとする、まあ、いい機会にもなったと思います。まあ、そういう、ね、ことが、まあ、常識になっていけばいいなと思いました僕は。
うん、まあ、なんか世代的にもね、はい、いろいろこう理解とか関心の、ね、違いもあると思うんですけどね。うん、僕が小さい時は普通にこうテレビ番組とかで、
はい、
そういう、こう同性愛者みたいなものの方を、うんうん、なんかこうキャラクターにしていろいろ面白おかしく
ネタにするような
っていうのが、割とそういう公共の、ね、テレビとかバラエティの番組とかでもあったんです。まあ、最近はね、やっぱりそういうのを見直そうという動きになるがあるんですけども、
うんうん、
そういう意味では、まあ、やっぱりこう生まれてきたり育ってきたりした時代によっても随分理解とかね、関心の程度に差があるかなと思います。なかなかこう目に見えて分かる部分と分からない部分がありますし、
まあ、
うんうんうん、まあ、多様性という話ありますけれども、はい、まあ、身体的な特徴はね、見れば分かるんですけれども、うん、やっぱりこう心の中が男性的か女性的かっていうのは見た目でも分からない部分もありますし、まあ、そういう、こう好みみたいなのもね、男性が好きな男性もいれば女性が好きな女性もいたりとか、
はい、
そういう部分もねありますので、
はい、
なかなか目には見えにくい部分、まあ、こう知らず知らずこう、ね、差別してないつもりで人を傷つけていることもあるかもしれないので、まあ、どういった観点でね、こう心を保てばいいかといいますかね、気持ちを持てばいいかみたいな、そういうののこう気づかない差別についても考えられるような機会になればいいなと思いますね。
はい、大谷大学人権問題を共に考えよう全学学習会は7月3日水曜日に開催されます。関心のある方はぜひご参加ください。以上、谷大ピックアップのコーナーでした。ではここで1曲です。 EXILE でただ会いたくて。
大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは1件です。大谷大学博物館春季企画展のお知らせです。大谷大学博物館では現在春季企画展近代の東本願寺と北海道海峡と開拓を開催しています。2019年は明治2年1869年に蝦夷地が北海道と命名され、東本願寺が北海道の海峡開拓を明治新政府に願い出てから150年目の節目の年となります。本展覧会では急速に近代化が進む明治初期における東本願寺と北海道の関わりについて、海峡開拓そして 同化政策への協力という側面も含めて紹介いたします。会場は大谷大学コール館1階大谷大学博物館です。観覧は無料、会期は7月27日土曜日まで、入館受付は午前10時から午後4時半まで、閉館は午後5時となります。休館日は毎週日曜日と月曜日ですが、4月14日日曜日および8月3日4日の土曜日日曜日は特別開館となります。詳しくは大谷大学ホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。ファンキーモンキーベイビーズでありがとう。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さて、今回ね、まあ、前半の方では、まあ、京都清明高校さんの先生とね、山口先生と、まあ、茨城さんと、まあ、茨城さんと、
まあ、中川
君ね、うん、まあ、来ていただきましたけども、朝井君どうでした、年輪サロンのイベントについて。
そうですね、はい、高齢者の方とお話ししたりする機会っていうのは、うんうん、普段の生活の中ではなかなかないことだと思うんで、
はい、
そういう意味では高校生にとっても高齢者にとってもいい機会なんじゃないかなと思いましたし、興味が湧きました
ですね、
はい、
ですし、まあ、僕もなんかその朝井君と同じことは思ったんですけども、まあ、それ以外に、まあ、今からね、高齢者の方が怪我をした時とかに対して、まあ、その福祉について学ぶ方が 若い頃から福祉に対して、まあ、福祉を学ぶ方がまあ今くれてるんやなと思って、まあ、すごい、まあ、僕が年取った時も安心やなと思いましたまあ今何年後かわからないですけど、ね、もう、うん、はいはい、岡澤先生はどうでした。
そうですね、高校生たちが初々しかったですね。
ですね、それは
ちょっとこう、はい、緊張しながら、うんうん、でも一生懸命に答えようとしている姿がとても良かったなと思います。
ですね、一生懸命答えてくれましたね、
うん、はい、
で、まあ、後半の方ではですね、まあ、福島先生にお話を伺いましたけども、朝井君どうでした。まあ、てか、まあ、まあ、イベントに行ってほしいなというところですね、とりあえず、
ね、うん、はい、ぜひ皆さんね、はい、来週ですけどいらっしゃってください。
はい、ありがとうございます。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の宇瀬慎太郎と
2回生の浅井雄一と
教員の中澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。